皆さんこんにちは。ポポポポイナンセ葬儀屋さんの不思議なお話の時間です。パーソナリティで作家の小原武史と申します。沖縄の文化民話などを通して葬儀の話や不思議な話をできればと思っております。そしてこの番組で一緒に投稿してくださるのはこの方々です。
はい、株式会社イナンセ天霊の星野和之ことホッシーです。
はい、
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
はい、そしてこの番組の構成作家しております沖縄のお笑い団体演芸集団 FEC 所属オードブル松田健吾です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。オードブル、オードブルドッグではなく、
オードブルドッグじゃない、オードブル
です。オードブルですね、はいはい、よろしくお願いします。
え、今ですか？来週回にこのいじりさん
聞いてみたかった。この3人で、はい、この時間に、まあ、30分放送しておりましたが、今日が最終回ということになっております。はいはい、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。そしてですね、この、ポポポイナンセ、は、番組で月に1回この不思議な話特集というのをやっていたんですけども、はい、今日最終回がちょうどその週に当たるということで、不思議な話をまたお送りしていきたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
前回の不思議な話もね、結構好評だったらしいんで、
ありがとうございます。はい、ね、今週もちょっと、まあ、皆さんにためになるような不思議な話をね、またお送りしたいと思っております。
はい、
では今週も始めていきましょう。はい、ポポポイナンセ葬儀屋さんの不思議な話スタートです。
はい、
この番組は株式会社イナンセ天霊の提供でお送りいたします。
はい、ということで本日は、不思議な話特集をお送りしていきます。
はいはいはいはい。今日はね、何を話そうかと思ったんですが、はい、まあ、おまじないというのを皆さん聞いたことありますよね。うん、
おまじない、
例えばチチンプイプイとか、
ああ、はいはい、
痛いの痛いの飛んでけとかね、
はい、
あれ、まあ、おまじないじゃないですか。
まあそうですね。
うん、なんかそういうのってありました、小さい頃。
小さい頃は、チチンプイプイのプイは行ったことありますね。
あります。沖縄でもやっぱチチンプイプイって言うんですね。
行ってました、自分は。
ああ、マサ君も何かありました？
うちはなんかびっくりした時に、あのお母がずっと、あの、うつくえまぶやまぶやって言ってましたね。まぶいぶみしてましたね。まぶい、
これは、まあ、解説すると、あのびっくりすると沖縄の人はまぶいが落ちるんですね。
そうそうそうそう。
で、そのまぶいが落ちて逃げるから、うん、それをこう
逃がさないようにする
ってい
う、
また元に戻すというね、うん、ことですよね。うん、
はい、
で、まぶいって7個あるらしいんですけど、なんか7個あるんですって。
1つじゃないんですか？
あの、1つじゃないみたいですね。
そうなんですね。
だからなんかびっくりしすぎると全部落ちるとかね。
うん、あ、じゃあ、あの、
何にもできないじゃないですか。
だからね、7つ落ちるんだ。7つあるんだ。そして知ら
なかった。なんか7つあるみたいです。7っていうのは、例えば、あのまあ、世界の七不思議とか、
うん、
この子の7つのお祝いに何かするとか、
うん、はいはい、
まあ、完全を表したり、はい、いろんなもののこの、なんか、まあ、数字なんですよ、7っていうのはね。
そうですね、7っていろいろ関わりがありますよね。
で、まあまあ、ドラゴンボールも7つだったから確かに。
あ、そうですね。
え、うちなんちゅ全員ドラゴンボール持ってます
でしょ。そういうことですよね。
そういうことなんだ。
で、まあ、一番ね、多分、はい、あの、有名なおまじないがあるんですけど、これ、地震が起きた時、
うん、
沖縄の人ってね、長地化、長地化って言うんですよ。
え、
長地化、長地化。統治化ではなくて、長地化って言うんですけど、
長地化。
これ聞いたことないですか？
いや、初めて聞きましたね。
僕も初めて聞きました
。昔はね、これすごいポピュラーなおまじないだったんですけど、地震が起きた後に長地化、長地化っていうと、うん、まあ、地震が起きてまぶいが飛ぶじゃないですか。
うんうん、
で、まぶいを収めて、うん、地震も収めるという意味があったらしいんですけど、
はいはい、
この長地化って何かというのを調べていくと、これ浦添市京塚なんですよ。
あ、京塚
方言で、
はい、長地化
だから、地震が起きたらみんなで京塚京塚って言ってるんですけど、
はい、
なんで京塚っていうかというと、うん、昔首里の、まあ、伝令がいて、
はい、
北部までこう手紙を持っていくわけですよ、北部のアジまで、はいはいはい、でアジに持って行って帰るときに疲れたんで、うん、
はい、
浦添城市のあたりで、
はい、
まあ、寝てたんですよ、
京塚あたりで休憩してた、
はいはい、でその時に実はその沖縄全土がすごい地震があったらしいんですよね。
うん、
京塚だけ揺れなかった。
ほう。
で、それを知らずにその伝令は首里城に戻って、
はい、
で王様に、うん、 まあ、その北部のアジの手紙を渡したんですけど、その時に王様が、うん、お前さっきすげえ地震があったけど大丈夫だったかって言った時に、はい、京都が全く揺れなかったから、うん、いや、地震なんてありませんでしたよって言って、はい、じゃあお前どっかで寝てただろう、どこで寝てたんだって言ったら京塚で寝てました。で調べたら京塚全く揺れなかったと。ほう。でそれからなんかその大きい地震があった時に、はい、その京塚という、まあ、名前を連呼するというね、
うん、あ、これがおまじない、
はい、になったみたいですね。
へえ。
でこれ沖縄本島奄美の方、まあ、八重山まで、うん、なんか浸透してるおまじないみたいで、
へ、うん、
まあ、今はあんまり言いませんけどね。
確かに。
ある程度のお年寄りの方はこう長地か長地かって
言うんですね。あ、今でも言ってるんですか。
はい。
へえ。まあ、地震自体が少なくなってるんですかね。
そうですね。
昔に比べたらってことなのかなとも思いますけど。
でもう一つ考えられるのがな、はい、その京塚ってすごい高いところにあるんですね、うん、
高台ですね、うん、
100メートルぐらいあるのかな、
はい、
で実は沖縄 の, その王族の歴史とかいうものは大体12、3世紀からパタってその過去に遡ると残ってないんですよ、
うん、
でこれはなぜかと考えたときに、まあ、説ですけども、はい、一回大きい地震があって津波があったんじゃないかと、それで一回さらわれたんじゃないかという説を唱える学者さんもいて、うん、でその時にやっぱり高台は残るじゃないですか、
はい、
京塚とか、はい、まあ、辺戸岬の方とか、
首里とか、
四季名の方とかね、うん、
はいはいはい、
ああいうだからところをやっぱりなんか生き残った人が拠り所として、うん、でその京塚って言ったんではないかというね、うん、そういう説があるんですけどね。
なるほどね。
実際沖縄って津波の記録がいくつかあって、例えば、明和の大津波という1700年代に起こった大津波で、うん、八重山とか宮古にはこう海にあった石がこう持ち上げられて高台にボンってあるとかね、残ってるんですよ、そういう実際ね、うん、だから津波と地震はあったのは確かなんですけど、まあ、そういう伝承からこうね来てるのではないかと言われています。
僕が一番びっくりしてるのは、はい、マブイが7つあったことに。
そうですね、びっくりしますよね。
1つだと思ってたから。
僕あとその伝令のやつ、はい、北部行って帰ってきてるんだったら、うん、京塚だったらもうちょっと頑張れよと思う。
そうそう、
休むとこもうちょい真ん中で休む、茶壇とかで休めやと思う。
まあ、たまたまそこにお城があったから休んだのかな。
ああ、まあ確かにね、浦添城島ありますから、ね、
そう、これ伝令って言ってる話と、うん、まあ、郵便屋さんみたいなね、はい、っていう話とか、まあ、いろいろバージョンがあるんですけども、ど、まあ、そういう、まあ、地震があったっていうのは確かみたい で、
はい、
で津波もあったっていうのはいろいろ記録もあるし、あと例えば南城市に津波湖とか、北部にいると津波っていう城があるんですけど、
ありますね、
あれって要するに津波ですよね、
うん、
はい、津波って書いて津波って読むんですけど、うんうん、はい、そういう集落はやっぱり昔に過去にやっぱ津波の伝説があったりするんですよね。
あ、
残してるわけですよ、
それを。じゃあそのまま
名前で残してる、
うん、名前で残してるんですね、はい、
集落の人がね。沖縄の集落ってまあもちろん当て字なんですよ、全部当て字なんだけど、やっぱりそれを知って出た人たちが過去にそういうことを残しておかなければいけないという意味で、うん、まあ、つけたのではないかという説がありますね、うん、まあ、本当かどうかは分からないんですが、
はい、面白い、
うん、ただまあ津波、南城市のね津波港もやっぱりなんていうんですか、海に近い場所にあるので、うん、
確かに、
うん、で北部の津波もねやっぱり本当に海のそばですから、それを考えるとやっぱりなんかあったのかなっていうね、うん、
中城にも津波っていう、あそこは波は波じゃなくて、
ええ、
あ、那覇の波、
那覇の波ですね、覇権の波ですよね、
はい、うん、もうあるじゃないですか、中城の方
に、
そういった意味ではなんか、なんかこの、
あったかな、
あったのかな
っていう、そうですね、なのかなと
関係あると思いますね、多分ね、うん、まあ、そういうのをいろいろ見ていくとね、なかなか面白いので、自分の今住んでる集落の名前とかもね、
うん、
ちょっと考えてみると何か意味があるのかもしれませんね、
う
ん、
あ、そうか、
はい、
あまり気にしてなかったです。
そうですね、はい、
葬儀屋さんとかやってたらこうお客さんがこうなんかおまじないみたいなのを唱えてたりとかするときとかないですか、あんまりないですか。
おまじないですか。
でもなんかみんな手合わせながらブツブツブツブツ喋ってるおばあとかいますよね。もう、まあ、おまじないっていうかあれは気持ちを伝えてるの、
う
ん、
そうですね。もうあのまあ天国に行ったら誰々によろしくねとか、これをあの誰かに渡してあげてねとか、
そんなパシリみたいな、でもねあっちでまた仲良くしてねみたいなね、そういうお話をしてたりもする。
あとほらよくあのまあお祈りするときにウートートーって、
ああそう、
あれ本当はウートートゥーらしいですね。
ウートートゥー、
本当はね、あのまあ今一般的にウートートーがなんか通例になってますけど、本当はウートートゥーっていうらしいですね。あれもまあ一種のなんかおまじないなのかな。
ですよね。でも手合わせながら言うから、ね。
うん。なるほどね。まあそういうのも探っていくと面白いと思います。はい。
ウートートゥー。
はい。ではここでちょっと一曲ね。
はい。
はい、行きたいと思います。
はい。今週もですね、小田和正さんで確かなことです。はい。
はい、番組も後半となりまして、まあ、最初にも言いましたが、はい、ポポポポイナンセ本日最終回と、なります、
はい
はい、お二人にいろいろやってみての感想とかね、うん、聞きたいなと思ってるんですけども、はい、星いかがでしたか。3ヶ月間こうラジオレギュラーでやってみるっていうのは、
正直最初の頃はですね、うん、3ヶ月間か長いなって思ったんですけど
苦痛だったんです
ちょっと嫌そうな言い方でした
いやそうではないですよ、はい、でもなんかあの楽しい3ヶ月間だったなと、うん、なんかもう終わりがちょっと寂しく感じますね、
はい、
うん、確かに、ね、なんか僕今日とか、まあ、今回収録思ったんですけど、なんかだんだん3人の息が合ってきたっていう、ね、
確かに、ね、だんだんどこで引いてどこで押すか分かってきました
そうそうそうなんかそういう時にね終わるってもね、
う
ん、
そうですね、う
ん、まあまあまあ
で次回のまた予定は決まってはいないんですけど、
はいはい、
あのまたこの計画を立てて、
はいはい、
また番組の方をですね、再開したいと思っておりますので、
は
い、
なるほどね、
また、ね、リスナーさんからもいろいろお手紙の方ありがたく届いてましたのでね、
はいはいはい、
であのまあ画面には映ってませんけど、はい、あのプロデューサーみたいな人が一応いるんですよね、はい、この番組 ね、サトスという変な名前の
、はい、
ボルゾイ系みたいな顔をした人が一人いるんですけど
編集長が
ワンワンって呼んでますけどね彼がまあまあいろいろあのうだれでね頑張ってくれたおかげで、うん、YouTube にもこうアップされてますから、
うん、そう、
はい、あのそれをねまた見てちょっといろいろ知識をね、
う
ん、
そうですね、
うん、
でも
本
当に葬儀とかに関しての知識がないの、はい、自分がないことにもやっぱあのあこんなに何もないも知らないんだっていうのもあるし、多分でもねこの感覚の人ってねいっぱいいると思うんですよ。
そうそうそうそう、
で僕はもうまあこんな言い方したいですけどまだ一応30なんであんまり考えてないけど、僕の親とか世代とかでもやっぱり知らなかったっていう人がやっぱいっぱいいると思うんで、こういうね情報、まあ、もちろんラジオもあのいいですし、あのまた2やってくれるんだったらありがたいですけど、あのそれじゃなくてもこう星とかが前に立ってこういう風な、ものがあるんですっていう情報をね、あのもっと発信できる場所があってもいいかなと思ったやっぱ思いますしね。
そうですね、うん、だから僕思ったんですけど、その葬儀屋さんって、うん、まあまあいろいろあって、はい、株式会社なんだけども、それ以上にその公共性というか、うん、世間に対するこうなんて影響力ってやっぱりあると思うんですよね、うん、
そうですね、まあ、私たちこの稲瀬天霊のまあなんていうんですか、この
会社の使命、
会社のまあ売りとしては、この葬儀で使うもので、例えば棺でしたり骨壺でしたり祭壇でしたり、ツールはどこも会社一緒なので同じ商品扱ってるんですよ。違いは何かって言ったら、うちはもうその対応するスタッフが こうやっぱり誠心誠意持って、まあ、お客様のためを思ってこうお手伝いしていくので、そこがやっぱり天霊の一番の商品、まあ、スタッフが商品ですね、
人ですよね、
はい、
めちゃくちゃいい。だからそういうね、まあ、ホッシーしっかり他のスタッフさんも、やっぱこう素敵なスタッフさんがいっぱいいると思いますので、そういう人たちとでもなかなか出会わないじゃないですか。
そうですね、
だからこうなんかねこう接点があればいいなと思ったんですけど、ちょうど3月ぐらいにあのイベントがあるんですもんね、あの供養祭。
あ、はい、そうです、はい、はい、そこではまた、私もそのイベントに携わるんですけど、またうちのスタッフ、いろんなメンバーとも、出ると思いますので、ぜひ足を運んでいただければと思います、
なかなかその葬儀会館って私たちちょっと足が遠のくというか、
葬儀の時にしか行かないですからね。
そうそうそうそう、はい、でこういう、ね、葬儀に携わる人の話っていうのもほとんど聞かなかったですよ、僕、
そうですよね、
周りにいませんでしたしね、
昔の人ってやっぱりこの生きてる方の相談来るのにこうなんか気が引けるというか、そういうあの印象があったみたいなんですけど、やっぱりこの事前相談終わった方はすごいなんかこう体を軽くして、
まあ、肩の荷が降りたみたいな、
はい、やっぱり抱えてる不安が少しでもこの取り除けたということで、まあ、安堵して帰っていく方が結構多いので、やっぱりその相談ってこのとっても大事なことなんだなと。
そうですね、
だから知らなかったことを知らなかったままにするのは一番良くないですからね、
そうです、まあ、終わってみて実際思ってた以上に費用がかかったとか、でちょっと意思疎通が合わなくて、こう思ってた通りの葬儀ができなかったとか、っていうのはやっぱ相談でもいろいろ聞きますから、その辺でやっぱり相談してた方が一番大事なのかなと、思います。
そうだから歩いている道の先に何があるか僕らあんまり分かってなかったわけですよね、生きてる限り必ずお葬式というのは、ね、身内なり自分なりでこうどうしても関わらないといけない。
そうですね、まあ、避けて通れない
ものです
ことなので、まあ、仏教の中でもありますけど、あの生まれることによって必ず死がこう来るっていう、ものもそうです、あの形あるもの全て壊れゆくっていうお経の一節であるので、
で僕がね一つすごい思ったのは、人が一人死ぬのはすごい大変なことだと。そこに携わる人、まあ、病院もそうですけど、一人二人じゃないんですよね、何十人という人がこう関わってるから、あの進行できるっていうことですよね、そこを知れたのがなんかすごい良かったですね。
ですよね。
増田君どうですか。
いやだから、まあ、知らないことが当たりなんかだろう、で葬儀のことって結構知らなくても、まあ、みんな知らないよねっていう感じだと思うんですけど、でもこれ一つ知ってると自分のためにもなるし自分の家族のためにもなるし、なんかねこう知るきっかけっていうのをなんかこう自分で持った方がまたいいなっていうのは改めて思いましたね。だから事前相談も本当にちゃんと自分ね考えるときになったら行った方がいいし、自分の家族のこととかもで、まあ、言ってもなんていうんですか、こう不規則な生活してるんで
それ芸人さんとか作家とかしょうがないですね、
じゃないですか。だからでも電話とかでもねできるってさっきそう、まあ、先週とかもおっしゃってたんで、改めてそういう人にも簡単にこう、ね、相談ができるっていうところはありがたいなって思うところの一つでもありましたね、はい、なので星一応念のため最後に電話番号もう一回言っといてもらっていいですか。
あ、
はいはい、事前相談の電話番号、
事前相談の方は、まあ、365日、24時間電話受付対応しておりますので、電話番号が 0120-103-006 番となっております。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、僕はもうホッシーの LINE 知ってるんで LINE でやりますけど、
はい、そうですね、僕らはね
大丈夫、ちゃんと行きます。
いや LINE でも大丈夫です。
いいんかい。
まあ、松田さんから LINE 来るときって大体夜中の2時ですよね、
はい、そうそうそうそう、台本とかね、送ってくるのいつも夜中の2時
すいませんでした。
トイレに起きたときに、あ、来てるわと思って、
もう申し訳ない。そうなんですよ、生活時間が不規則すぎて、
はい、でまた長野供養祭の、
はい、
告知かなんか、
はい、
あ、3
月4日ですね。
3月の4日土曜日ですね、はい、間近で言うとそのイベントは、はい、供養祭と、はい、葬儀保険セミナーを今回予定しておりますので、うん、はい、ぜひぜひ足を運んでいただければと思っております。
これ時間何時ぐらいからですか？
時間の方はですね、10時から、はい、この供養祭受付開始となっております、はい、うん、で葬儀保険セミナーの方は、前回が
11
時ぐらいでしたかね、はい、時間の方はちょっとまた誤差があると思うんですけど、
ホームページとか SNS 等をチェックしていただければと思います。
はい、はい、お願いします、はい。
なんか葬儀って身近なようで遠いような不思議なセレモニーですけどもね、知らないことはたくさんありました。ホッシーのおかげで皆さんが少しでも、葬儀に興味を持ってくださったらいいなと思います、
うん、はい、という感じですね。ということで、はい、就活だったりとかそういうお考えの方もまたこの番組聞いて、一つこう考えるきっかけになってくれたならよかったかなと、うん、はい、思っております、はい、アーカイブもポッドキャストもありますので、うん、YouTube だったりとかあとラジオのこのポッドキャストも使ってね、皆さん過去の放送も聞き直してもらえるとまたおさらいもできると思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ではまたいつかね、うん、お会いいたしましょう。
はい、
さよなら、
さよなら、
はい、さよなら。